こんばんは、高橋ふむみでございます。
こんばんは、アシスタントのマノです。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
なんでちょっと暗い感じで言った
んですか。いや暗くないよ。
なんか怖い話が始まるのかなと思っちゃいましたよ。
今日もね、
はい、
いっぱい勉強しようと思って。
いやもう勉強しないと。
真面目な感じで来てみました。
はい、
ぜひ頑張りましょう。
頑張りましょう。一生懸命勉強します。
ね、素敵なゲストが、
はい、
また、なんとか
来てくれましたね。
来たくないって言ってたんですけど、ね、うん、来てくれたので、
うん、
よかったなぁと。
そうですね。
俺責任を持っておりますよ。
頼みます。
じゃあ頑張っていきましょうよ。
はい。
はい。高橋むみの
勝手に聞きやがれ。
高橋うむみの勝手に聞きやがれは、あなたの芸能活動をクリエイトするランナビットランの提供でお送りいたします。本日のゲストはジジ YouTuber の高松奈々さんです。
お願いします。
よかった、
奈々ちゃん来てくれたじゃないですか。
どうしてもって言われた。
あんなに拒んでたのに。もうね、俺来ないかと思ってた。
そうですね、好きですね。
何が？
もうこんな感じのが。
うん、まあね、そうだよね。
うん、
ありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。ま
あ、前回はね、いろいろ、はい、お勉強、
はい、
頭のある二人に、うん、伝授いただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
もっとね、今回はね、
うん、
深く、奈々ちゃんに、講義的な感じでしてもらおうかなと思っておりますのでね。
はい、頑張ります。
よろしくお願いします
よ。はい、よろしくお願いします。
どうですか、この最近のコロナの状況は。
コロナね、ちょっとなんかもう少し先を見通してね、政府には対応してほしいなと思います
ね。ですよね。まあちょっと、まあ政府の対応が 100% 悪いとは僕も思ってないんですけども。
はい、
まあ、高松さん的にはどんな感じで。
いや、やっぱり、自粛を要請するんだったら保証とセットだと思いますね。まあ、そうですね。やっぱり、で、コロナの問題で、やっぱ一番問題だなと思うのは、経済を優先するのか、命を優先するのかっていうような、
うん、
なんかそれが二項対立になってることがすごい問題だなと思いまして、
ですよね、
両方、経済で命を失う人もいるので、命と命の問題なので、
うん、
となると、やっぱり保証しなきゃいけないと。
うん、
で、こういうのって、形で見えるのは、もう少し時間経ってからなので、自殺率ももちろん上がるでしょうし、もうすでに、就職率っていうのは下がってるので、うん、新卒の。
確かに。
進学率も下がるでしょうし、うん、退学率も下がるでしょうし、うん、それで本当にいいんでしたっけっていうような。だから、うん、なんかそれって先を本当は見通して出した、こう、ものなはずなのに、なんか若い子に取材すると本当に、なんか、申し訳ないなっていう気持ちになりますね。
ですよね。だから、まあ、僕なんかから寄せると、その、まあ、国は国で考えて、いろんなこと、まあ、助成金なり、給付金なり、いろんなことを考えた上で、いろいろこう政策を発表してるんだとは思うんだけど、まあ、何かこの発表した後に、ここがどうなってんだ、あそこはどうなんだっていうのが露呈してくるっていうのは、これどういうことなんですかね。やっぱり計画性がないっていうこと。
いや、私もその内部でその、そこを取材してるわけではないので、わからないんですけども、その、やっぱり最初に、数値を立ててないってことだと思いますね。
ね、
この数値になった時に、じゃあ GoTo をやめますとか、そういうことを最初に決めておけば、こういうことって防げると思うので、
ね、
そう立ててないってことが問題なんでしょうね。
ねえ。もう俺も本当、その通りだと思います。まず全然話わかんないでしょ。
わかんないです。
わかんないです
よ。とりあえず、手洗い、うがいとマスクしか、今はちょっと。
まあ、それ大事だよ。
うん、それをとりあえず私ができるのってそれぐらいなのかなしか思ってなくて。
そうだよな、うん、お前はそれくらいしかできねえよな。
そう。本当、でも若い人たちがこれに対して何をこうやれば、日本になんか貢献できるのかっていうのが、うんはい、なんかあるんですかね。
まあ、多分その人が今どのくらいの、環境に置かれてるかだと思いますけど、経済的にそのプラスマイナスないんでしたら、 やっぱ今まで行ってたお店にお金を落とすってこととか、
うんうんうん、
飲食店とかに対してってことはすごい大事だと思いますし、うんうん、あとは飲食店にどう保証するかっていう問題に目が行きがちですけども、はいはい、その、じゃあその農家さんとか、はいはい、そういう飲食店に卸してるところとかがやっぱすごい困ってるので、うん、そういうところとかって今なんか、こう、商工会議所のホームページとかで一覧になってたりするので、うん、そういうところから、例えばご飯買ってみるとか、
うん、あ、直接そちらから、
ね、はい、結構あるんですよ。なんか、今まで飲食店に卸してたけど、うん、これ、うん、食料廃棄しなきゃいけないんですよ、みたいな。
ネットで販売するんで、
とかっていうのとか、私はなんかそれで人に贈り物したりとかしてみましたね、うん、なんか。
なるほど。
そう、なんかね、どっかで大根、せっかく丹精込めて作ったのに、全部廃棄だよとかね、なんかニュースでもやってたし。
そうですね。最初学校が休校になった時とかは、給食におろしてる農家さんとか、ものすごく困ってたので、そういうところとか、だから困ってる人が誰かっていうことを考えて、できることがあるかっていうことを探すっていうのはすごい大事だと思いますね。
もう
本当に制度がね、たくさんあってわかんないので、制度を詳しい人が友達に教えてあげるっていうのとかも、大丈夫、必要だと思いますね。バイトとかも、その、本当は、中小企業のとか会社から降りるものがあるんですけども、会社が渋って出してくれないって結構あるんですよね。そうすると、政府から直接出してもらうみたいな制度もあったりとかするので、そういうのって知らないと結構損しちゃうというか、なんかパートの人のね、その制度は 16% の人しか知らないっていうふうに言ってたので、だからなんかそういう、こういう窓口があるよってことを伝えるとか、なんかそういうことだけでも、大事だし、本当に周りで困ってる人がいたら生活保護を受けることは悪じゃないよって言って、一緒に申請しに行ってあげるとか、そういうこととかはもうぜひぜひしていただきたいなと。
なるほど。
結構今若い学生さんとかだと、なんか、奨学金を借りることが借金地獄になるみたいな、奨学金地獄になるみたいなイメージがすごい、つきすぎて、闇バイトに手を出しちゃう子が結構多くて、費が払えない。ないです。何月まで払わないと、もう退学するしかないですっていう状況に追い込まれた子が、なんとかお金をパッと現金稼ぐために、そういう、こう、闇ルートのあんまり良くないような仕事とかやったりとかしているっていうことなので、なんか、そうですね。そういうのはもう、いち早く防がないと、っていうか制度の認識を広めないとっていうふうには思いますね。
ね。ただまあ、俺から言わせると、その、そういった制度、今、奈々ちゃんがいろいろ言った制度は、実はたくさんあって、
うん、
その、バイトの身分であっても、うん、その、ご本人が申請してもらえる給付金とかもあるんですよ。
そうなんだ、知らなかった。
そうなんです。それで、だからそれを、なんていうのかな、政府ではもうあまり、なんていうんですかね、大々的に言わないですもんね。
いや、これは微妙ですよね。報道機関とかがしっかりしなきゃいけないなって思いますね。
うん、
やっぱり、なんですかね、困ってる人を取材して、政府の対応いかがなものかっていう、なんかそういう一辺倒の伝え方じゃなくて、じゃあこのいう人はこうの絵をやってくださいとかっていうことをもう全面的に出すぐらい、やっぱやった方がいいと思います、
ね、う
ん。
そうだね。だからその辺の周知っていうか、
うんうんうん、
それが告知がね、
はい、
あまりこう、うまく稼働してないというか。
そうですね。あと制度は結構欠陥があるので、うんうん、どういう人が漏れてしまってるかっていうことを、しっかりと考えるべきだなっていうふうには、うん、まあ、持続化給付金なんて最初、企業は1年前のと比べて収益が落ちてるっていうことだったので、うん、その、1年前、じゃあ会社設立した年の会社は最初除外だったんですけども、
うん、
そういうのもでもおかしいって伝えて変わったりとか、したりしたので、その、でも、変わんなかったのは、風俗に関連するような、うん、こう、業種の人たちはもらえないと、
うん。
そういうのはおかしいと思って私も取材して、うん、そうですね。やってますけど、でも、この間九州のに行ったんですけど、小倉で、九州で唯一の、ストリップ劇場があるんですけども、うん、そことかはもう、結構給付金もらえなくて、心が折れてしまったって言ってて、後継者の人を探してるけど、潰れる可能性がすごい高いっていうこととかね。
そうね。だからもうね、厚生労働省のページ行くと、
うん、
助成金とか給付金っていう、こう、コマみたいな枠があってさ、うん、そこをやると出てくるんだよ、ちゃんと。そこでその、対応する、助成金とかの詳しいこと、またクリックするとさらに出てきたりするのね。
うん、
だから、そういうとこを見るとか、っていうのも、まあ、ネット見あるからね、うん、見てね、確認して自分で出せる、申請できるものがあれば。
そうですね。
ぜひね、
うん、自分にはないかもって思ってても、一回調べるっていうのが。
とか、うん、なんか意外と地方議員さんに陳情とかすると教えてくれたりとか、うんうん、議会で取り上げてもらったりとかして変わっていくので、うん、なんか本当に困ったら議員さんに相談するのがいいと思います。
ああ、なるほど。直接
地方議員さんだったら多分会ってくれると思いますね。
ああ、なるほどね。
はい、そうなんだ。
はんはんはんはん。そういう手もあるんだね。
はい。
そういう手もって言い方ちょっとあれだけど、そういう方法もあると
思う、ね。電話とか多分繋がんないと思うんですよね。厚生労働省とか、中小企業庁のホームページとか。そうそうね、
今繋がらないって言ってた。
はい。まあ、ね、もちろんだから、頼めるお金があるんだったら、社労士さんとか税理士さんとか詳しい人に頼むのがいいと思うんですけど、弁護士さんとか。うん、もう最悪、もう最悪っていうか別に、議員さんに陳情、うん、こういう時こそすればいいと思うんです。
まあ、今、奈々ちゃんも言ってたけど、うん、そういう窓口ってのは結構あってね、
うんうん、
ハローワークなんかにもあるんですよ、実は。その、まあ、その、先ほど社労士の先生の話もあったけど、
うん、
まあ、その、全、日本全国にね、例えば厚生労働省と労働局の受託事業で、働き方改革センターとかっていうのもあるんですよね。そういうところに企業さんなんかだと相談する。
うん、
そこは無料で相談を受けるんですよ。そういうところに相談してもらって、ちょっと、アドバイスいただくっていうのもあるし。
はい。
まあ、いろいろその、まあ、政府は何もやってないわけではないんだけどもね。
うん。
まあ、ただ、その、国民に浸透してないという、部分は、まあ、多々あるとは僕は思ってんだけど。
なるほど。
うん。
なんか、本当に、真面目な番組みたいな。今、ふーんとかってずっと言いながら。
俺だってね、こう、うん、アホなことばっかり毎回言ってるけどさ、うん、ちゃんと話できるんだよ。
そうですね。
大人だから。
知らなかった。
ね、
うん、
これめっちゃクレーム来るんだけど。あいつ。
お酒飲んでる人かと思ってた。
なんでやねん。
普段どんな話をしてるのか逆に気になりますけど、
ね、いやいや、普段はね、もう全然こんな真面目に話したことはないね。
うん。
まずね、番組で。うんうん
うん、そう、もう音楽の話したりとか、うんうん、お笑いの話したりとか、
そうそうそう、
もうそういうのが多いですね。
でもやっぱりね、うん、こういう話もやっていかないとダメなんだよ。
そうですね、今の時期だからこそやっとかなきゃいけない。
そうそう、またこういうね、うんうん、コロナの状況もあるし、
うんうん、
まあそういう部分もあってナナちゃんに来てもらったってのもあるんだけど。
そうですね、それもありますね。
ね、
まあ
ね、誰か救えるかもしれないですね。
そうですよね。
そうそうそうそうそう。あれ、
ぜひ皆
様、ね、なんか違う番組聞いてるぜと思う。
そうですよね。
まあまあね。うん、それでもう、なんかそんな話ばっかりだけど。
そうそう。
まあ、なあちゃん、SDGs とか。
はい。
ね、オンラインサロンもやられてて。
はい。
ねえ。
そうですね。うん、SDGs っていうのは、うん、まあ、国連が作った世界を変える17個の目標ということで、うん、今企業を中心にすごいやってるんですけども、これ分かりやすく伝えられる人が全然いないということで、うん、まあ、私も海外の取材も結構してたのもあって、うん、SDGs を今普及するって活動を結構やってますね。
うん。うんうん、俺もバッジ、知り合いの、社労士のおばあちゃんから、はい、バッジもらったんですよ。
あ、そうなんですね。
そう。前ちょっとつけてきた
つけてましたね、そういえば。
そうそうそう。あれはね、いいんですよ。
い
いんですよっていうかね。
いいんですよ。
まあ、17に分かれて、うん、さらに169、
そうですね、
232、
はい、
に指標が分かれているという。
そうですね。おかしいですね。
いや、そう。だから俺ね、バカなふりしてるだけだからね。からこういうこと言ったら、また視聴者から。対抗
しなくて大丈夫ですから。いやいやいや、
その232個っていうのは指標のことで、
うん、
その、例えば自殺率とか、
はい、
なんか、企業における女性の管理職の割合とか、
うんうん、
全部数値化できるようになってるんですよ。そうすることで、どこの国がどのくらいできていないかっていうことが、うんうん、わかるっていうような形になっていて、うんうん、だから今までってそういうなんか、こう、貧困とかって、こう、アフリカの問題とか、捉えられてたのが、実は日本にもたくさん問題があるよねってことがわかるっていうのが、ま、SDGs の一つ大きな特徴ではありますね。
これ2030年までっていうことでしたっけ？
そうですね。2030年までの目標ですね。
目標なのね。知らないでしょ、あなた。
知らない。
勉強しなさいよ。
なんか、ピコ太郎さんがなんかそういうのでっていうのだけしか私わからなくて、
まあ、そうなんですよ、うん。あとオンラインサロンもやられてるんですよね。
う
ん、
そうですね。その SDGs を体験するっていうのは、うん、自分がなんかちょっと社会貢献したいけど、うん、どうしたらいいかわかんないみたいな方にぜひご参加いただきたいなと思うんですけども、うん、その、いろんな社会問題の現場を一緒に見に行ったりとかして、じゃあどうすればいいかってことをなんか考えていくみたいな。うん、なるほど。ドキュメンタリー映画みんなで見に行ったりとか、はいはいはいはい、この間はさよならテレビというような、はいはい、テレビ業界の闇みたいなのを、うん、東海テレビが描いたんですけども、うん、それをみんなで見に行ったりとかして、はいはい、こう感想戦を行ったりとかっていうことをやったりと、うん、今度はですね、シェルター、DV とかに遭ってしまった女性を救済するようなシェルターの人に話をお伺いするっていうことをやるんですけども、うんはいはいはい、そういうような形ですね、まあ、いろんな方に来ていただいたりとか、うん、社会問題の現場とか SOS っていうのに耳を傾けてみようっていうことをやっていますね。
もうなかなかやること満載だね、奈々ちゃんね。
う
ん、
そうですね。めちゃくちゃ多いですね。ね社会課題って本当にたくさんあるので、うん、もう伝えても伝えてもキリがないなっていう感じです、
ね。そうだよね。
確かに。なんか今話聞いたなんか出てくる出てくるって感じですね。なんか本当に私は日本は平和な国っていう、はいはい、なんかここ日本に生まれてよかったっていうふうに思ってた人間なんですけど、はいはい、こうやって高松さんと話してくると、あ、確かにそういう問題もある、あ、そういう問題もあるっていう、やっぱり日本も、なんか考えてみると隠れてるだけで。
でもなんかそういうも、うん、意識持つことって本当に大事だと思いますよ。日本に生まれた時点、だってもうめちゃくちゃラッキーですもん。うん、だって電気もある、うん、水もある、うん、だって SDGs の目標の中に、うん、水とトイレを普及するっていうのがあるんですよ、
う
ん、でもうピンとこないと思いますよ、うん、なんでだ、
う
ん、トイレ
あるみたいな
3人に1人しか多分ないんですよね、うん、今トイレって、うん、そんな生活信じられるかと。だから、うん、路上でするしかないから女性がそれで強姦されたりとか、うん、なんかそういう国とかも結構あったりとかして、うん、やっぱりこう日本に生まれてラッキーだけど、でもそんな日本もなんかたくさん課題もあるよねってこととかを持つことが、
う
ん、
そうだね。
なんか問題がどんどん出てくるんですけど、
もう
どんどん出てくるんですけど、言わないで言わないで時間がもう押しちゃうんですよ、
うん、まあね、うん、そんななんか本当もう本当にいろいろ勉強になりました、うん、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます、う
ん、まあ本当大変かと思いますけど、はい、ガツンと、
はい、
日本の国のために
はい、頑張ります。
僕らも微力ながら。
そうですね、協力。
こういうお話もできるんだってことは皆さん、うん、今日ね、分かっていただいたと思いますんで。ぜひですね、奈々ちゃんも、はい、体に気をつけて。
はい。
邁進していっていただければと思いますよ。
はい、頑張ります。
では、最後にですね、また曲を教えていただきたいなと。
はい、そうですね、はい、ハレルヤを、こう皆さんに聴いていただいて。
素晴らしい。
こう、まあ、こういう気持ちだからこそ、なんか、気持ちをね、高めていただければと思いますし、私は、うん、ずっと中高、キリスト教の学校だったので、うん、まあ、自分はクリスチャンではないんですけども、はい、なんかこの曲を聴くと、やっぱり、なんですかね、まあ、クリスマスを思い浮かべたりとか、うん、気持ちがこう、なんですかね、高まるので、うん、ぜひ聴いていただきたいと思います。うん、
なるほど。
かぶった。二人して納得しちゃいましたね。
もう本当ね、2回にわたりいろいろ。はい、教えていただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
またぜひね、はい、お暇だったら、はい、嫌じゃなければ、
はい、
来て、また談義させていただきたいと、僕ももっと勉強しますんで。
いや、はい、YouTube もね、拝見して、勉強もね。
その辺のね、うん、YouTube と先ほどサロンとか、うん、その辺の部分は、奈々ちゃんのホームページ。
そうですね。紹介の私の Twitter とかからも見れますので。ね、は
い、全部そちらの SNS 系で、全部告知が見れますので、
はい、
ぜひ皆さんチェックしてみてください。
は
い、
ぜひチェックしてください。
はいはい。それでは2回にわたりゲストで登場していただきました、うん、高松奈々ちゃんでした。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。ごきげんよう。ありがとうございます。
おつまミュージック。はい。おつまミュージックだよーん。
こんばんは。
おいっす。おいっす。
おいっす。今の人わかんないんじゃないですか。
翔さんだけどね。ドリフのね。どうですか調子は、は
い、まあ、まずですけど、
調子悪い時あんまないもんね。
いや、あるんですけど、でもあれらしいですよ、2月からやっぱり四季っていうんですか、うん、上がるらしいんですよ。
四季って何？
要は、うん、みんな年が明けた1月から頑張ろうとする人が多いんですけど、
そうだよね、
意外とそれって危ないんですって。 あの、やっぱり去年1年間の疲れが溜まってるんですって、うん、1月って。
あ、スタートは1月からしちゃダメなの？
そう。で、旧正月っていうぐらいだから、うんうん、あの2月からが本当の始まりなんですよ。
あ、中国とか2月
そうなんです。日本もそうなんですけど、昔は。はいはい。だから、1月は、ちょっとダラダラしてていいらしいんですよ。
へー。
で、やるんだったら2月から春に向けて、うん、これがちょうどいい。
じゃあ今月からってことね。
そうです。だから僕は、それを知ってるんでね、
うん、
今だいぶ、まあまあな感じです。
あ、そう。そうよかったよかった。
よかった。まあね、どうなんですか、ふみさんは。
いやいやいやいや、俺いつもダラダラしてるからね。
平常運転ですか。
まあ平常というかね、まあ、まあ。
まあいいことですよね、うん、平常。
もう無理もできないしね、もう56歳だしね。
もう、まあ、これからですよ。
四捨五入したら60歳だぜ。
今のだって56とかめちゃくちゃ若いですよ。
まあな。
昔の56って言ったらもうおじいちゃんですよね。
俺もだってね、56って言ったらねーって言うもん。
あ、そうですよね、うん。まだまだそのまんまね。
うん。
諸先輩方いっぱい頑張ってますから。
そうだよ。
頑張ってくださいよ。
ありがとうございます。
お願いします。
そんな中今日は。
おつまミュージック。
はい。はい、おつまミュージック。
久々だな、
久々ですね。告知ばっかりだったんでね、はい、今日はですね、
はい、
ニール・ヤング。
ニール・ヤング
知ってますか？
知ってます。
もうね、フォークというかロックというか、ね、素晴らしいアーティストで僕も大好きでございます、
はい。
1969年にデビューして現在に至るというね、
はい。えらい端折りましたけどね。
こんなところ説明してもしょうがないからさ。
生まれて現在に至るって。そりゃそうだろって感じじゃないですか。
現在75歳。はい、ね。現役バリバリでございます。
ほらー。ね。すごいね。
だからやっぱりね、海外の人も頑張ってるし、
はい、
ボブ・ディランなんかもね。
そうですね。
だから、俺も頑張ってい、いかにゃいかんなと、思ってる次第でございますよ。
鮎川さんとかね。
そう、鮎川さんとかね。
鮎川さんが一回も止まったことないって言って。
ないない。
もう恐ろしいですよね。
鮎川さん化け物だからね。はっきり言ってね。
誰もがちょっとは間空くじゃないですか。
鮎、うん、川さんないよね。
ないって言ってもご本人が、
ね、言ってたよね。
って言ってました。
そう、なんか具合悪くてどうのこうのとかって聞いたことないもんね。
すごいですよ。
やっぱりミュージシャンだよね。
ね、根っからの
ロッカーというか、
は
い、ね、まあ本当に鮎川さんも見習って大先輩ですけどね。
ふみさんもなんかニール・ヤングも見習ってね。
そうですね。
あの新曲出してください。
ありがとうございます、はい、頑張ります。
今年中には。
はい、分かりました。ということでね、
はい、
ニール・ヤングの名曲の中から1970年、名盤でございます、アフター・ザ・ゴールド・ラッシュより When You Dance I Can Really Love。はい、高橋文美の勝手に聞きやがれ、お別れのお時間です。
わー、もう頭がパンパンです
ね。
え、難しい問題というか、
まあいろいろね、うん、僕もちょっと今日は意見させてもらいました。
う
ん、どうでした？
そうですね、もうびっくりしちゃった。
何？
いつもなんかお酒飲んでる、なんか
いやいや、俺酒飲んでやってねって。お前ふざけふざけんじゃないよ、もう
やばいやばい、
なんかの時しか酒飲んでやらないんだよ、お仕事だから。
変な変なイメージついちゃう
から。いやいやいやいや、もうちゃんと僕もあのご意見できたかなと。
うん、そうですね、うん、でも逆に私はこういう風なお話をさせていただいて、うん、まあ、自分から調べるっていうことも大事だなっていうのはね。そうですね、
うん、
人に頼らず。
そうだよ、
うん、でもやっぱり文章で見ると分かんなくなっちゃうんですよね、うん、頭痛くなっちゃうんですよね。
まあな、
うん、なんか優しく、それに動画付きでなんかこう誰かがやってくれたら、うん、そっちの方見たいなと思うので。
だからもう奈々ちゃんの YouTube 見なさい。
いや確かに、
ね、
見よ。
そういうことですよ、
うん。
はい、そのちゃん次回の放送いつですか？
みんな笑ってる。番組のご意見、あ、失礼いたしました。
次回の放送だよ。
そうだ、忘れてた。はい、次回の放送は3月2日火曜日の20時から夜8時からとなっております。
おーやー、
3月か。
3月だよ、
もう春か。
春春。
でもまだ季節的には寒いですよね。
そりゃそうだよ、
うん、雪の問題とかもいっぱいあるから。
まあな、あの遠くの方とかね、うん、特にね、そうそうそう、もう大変かと思いますけどもね、うん、まあ、僕の実家も北海道なんで。
あ、 そうなんですか。そっか、私も秋田なんでね、どっちも、
う
ん、
あ、そうだね、
はい、
2人ともちょっと雪国なんで、うん、追いかけて雪国ということで
よし行くぞ
行くぞよしですよいいよね、よし行くぞの曲。
ラッパーになったよし行くぞの曲も大好きです、
うん、よしさん来てくんねえかな
来るかな、
いやいや、ちょっとオファーしてみるわ
あ、じゃあちょっと楽しみに待ってますね、うん、はい、
ということで勝手に聞きやがれ、はい、お別れでございます、はい、次回もお楽しみということで、お相手は高橋ふむみと
アシスタントのまのでした。
それじゃあ
またね、
またね。
高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。言えなかったあの時あの場所で